皆さん、こんばんは、ハロー通訳アカデミーの、上山です。早速ですが、下記のテキストを見ながら、この音声ファイルをお聞きいただきたいと思います。で、この YouTube 版の、二次セミナー第1項のことでございますけども、引き続きご意見ご感想ご希望をぜひお聞かせいただきたいと思います。で、この YouTube 版、これ限定公開のレアものということでですね、けども現時点でですね275名のプレミアム会員の方にご視聴いただいておりますがですね、今後第2項以降 の参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひご意見ご感想ご希望をお聞かせいただきたい、と思います。はい。で、多くの方がですね、下に、これまでにお寄せいただいたご感想を、個人情報は全て削除しまして掲載をさせていただいておりますけども、皆さん、一句同音に、外国語訳問題のですね、シチュエーションや条件の内容が分かりといいますか、私の分析を見ていただいて、とても参考になりましたと、おっしゃっていただきましたので、それからあと2019年以降も、同じ分析を してもらいたいというご要望ございまして、これは実は本当に全ての二次レポートを見ないといけませんので、結構大変なんですけども、これはやはりそれだけ の意味がある、だろうと思いますので、ぜひ頑張ってやりたいと思っております。はい。そしてですね、ご意見ご感想ご希望のメールですけども、そこに書いてありますけど、件名、必ずこの件名、二次セミナー第1項、そしてそこは氏名を後ろに必ず、つけていただくようにお願いしたいと思います。はい。そして、YouTube 版、これは2時間と28分で、これ本当は1日2日でこれは削除しまして、新しい通常メルマガの皆さん向けのものをですね、作成公開したいと思っていたんですけども、ちょっと第1項をですね、もう少し肉付けをしてというか、内容のあるものにして第1項を通常メルマガの方で公開したいと実は思うようになりましたので、この限定公開のこの YouTube 版は感想の方にもしばらくそのままというご希望もありまして、これはしばらく削除しませんので、何回もちょっとご利用いただけたらと、これはもうプレミアム会員の方だけしか見ることができない限定なので、置いといても問題ないんですけども、それから資料の方ですけど、これ前も申しましたけどね、表紙と11ページ改訂させていただきまして、今実はかなり改訂増補版をえちらおちら作ってる最中です。はい。そしてちょっとその下に二次セミナー第1項のご感想ということでですね、ご質問のある方については上山の回ご回答ということで、回答をちょっと簡単に書かせていただきました。ちょっと見ていきたいと思います。一番目、上山さん、いつもお世話になっております。今回様々なシチュエーションに対する回答例がとても勉強になりましたと。 朝食を早く済ませたい、熱中症の問題、カードってこれクレジットカードの意味ですね、が使えない時は現場で今まで経験したことがありますというのは、実はこの方は現役の通訳士の方なんですけども、で実際にですから朝食早く済ませたいとか熱中症の問題とかなので、この第二次口述試験の問題作成に現役通訳案内士の方が作成委員の中にいてですね、そういう方がこう作成しているということはもう明白ですね。でほとんどのその方々は実はもうハローの元生徒さんであることも明らかであると思います。はい、断言できませんけど、はい、でちょっと次、熱中症カードを関しては前もってお客様に注意をしておきますが、それではバスに乗り込んだ時点で現金を持っていないだとか、大丈夫と思ったのに具合が悪くなったとか、よくあります。よくありますということは、この方現役の通訳案内士ですのでね、言葉に重さがあります。はい、でも日本刀の購入とか小学校の掃除の様子を見たいとか、自分だったらどんなふうに対応すればいい、答えが出なかったのですが、先生の回答例を拝見してすごく、参考になりましたと。まあちょっと動画の方でも、動画というか音声ファイルでも申し上げましたように、私も結構考えてとっさには出てこない回答もう当然あったわけですので、それはそこは斟酌してご理解くださいね。でまた忍者ショーを行っている場所が23箇所もあるとは知りませんでしたと。忍者は今でもいるのかとすごく真剣な顔で聞かれたことが何回かありましたので、ショーのことを教えてあげると喜んでもらえると思いましたと。で上山の回答といいますかね、まあ、僕の感想ですけど、現役通訳案内士の方もご参考になったとのこと、まあ嬉しい限りです。はい、次、上山先生いつもありがとうございます。プレミアムメルマン会員の〇〇ですと。先ほどやっと 第1項音声ファイルを聞き終えましたと。第2次試験の概要のご説明は初めて二次試験チャレンジする私とって大変ありがたいものですと。また昨年のこういう試験について丁寧かつ具体的に解説をしていただき、臨機応変、ホスピタリティが大事ということがよく分かりましたと。私の場合本業が某特殊言語中近東って言うんですか、中近東のね、こうなんか某特殊言語って何なのかなと、アラビア語なのかな、ちょっと勝手に思ってますけど、東京都知事のね小池百合子さん、こうカイロ大学ですか、エジプトで、まあ、大学卒業されてらっしゃる、アラビア語をお話しに、ちょっと動画をちらっと拝見したことあるんですけどね、アラビア語すごいですね。はい、コロナ前はさまざまなお客様をご案内し、かなり理不尽な要望に応えてきたので、臨機応変ホスピタリティには自信があります。かなり理不尽なご要望ってどんなのかななんてちょっと、はい、想像してしまうんですけどね。まあそれはそれとして、ただそれこの方今回は多分英語で受験なのかなと。改めて日本的条約文説明300選をもっと読み込まなければと焦っていますと。まあ、まだ1ヶ月以上ありますんでね、こうじわじわとやってくださいね。はい、引き続きよろしくと。で、上山のご回答、まあ、この某、まあ、特殊言語プラス英語で、まあ、鬼に金棒ですねと。ですから通訳案内試験も10カ国語がございますけどね、英語以外でお持ちの方はやはりできれば英語の資格も持っていただくとよろしいかと思います。というのはやはり英語圏 って言いますかね、まあ、英語を話せるあのお客様が圧倒的にあの多いわけですね。おそらく8割どころか9割以上、まあ、中国語の方はちょっとまあ除いて、中学校はちょっとあのコロナ前のね、の2019年圧倒的にあの存在感があったわけですけども、まあ、中国語を除けばですよ、おそらく8割9割は英語だろうと思っております。英語は通じるということです。はい、私が申し上げているのはね。次、いつもプレミアムメルマガの送信ありがとうございます。今年は二次試験に進みませんが、まあ残念です。でもまあ結果見ないと分かりませんよ。気持ちは一次合格し二次試験のつもりで練習しておりますと。私もあの昭和49年何年なのかな、あの1回目 の, あのガイド試験はあの一次試験で不合格になりまして、ね、僕は2回目で受かったんですけども、まあ、2年目はあのもう1次2次必ず合格してやろうということでね、もうやっぱり1年がかりであの1次2次対策自分なりに考えてねあの勉強したつもりです。はい、二次試験はまだ受けたことなく不安ですと。来年二次試験を実際受験するとなると不安で不安でたまらない。こう不安って不安たまらないって気持ちわからないでもないんですけども、こう気を使うんではなくて頭を使っていただきたいと思うんですね。不安を感じたとしても何 の, あのこう解決にならないんですね。で不安がこうまた不安を増幅してですね、ただ単にちょっとこう沈んだ気持ちといいますか、こう前向きになれないということは残念ですね。だからこう気を使うんじゃなくて頭を使っていただきたいと、全力を尽くすと。だからこう人事を尽くして、まあ、天命を待つというのをね、第一次筆記試験対策でこうメルマガでもね申し上げたと思うんですけどね、それ不安は不安、みんな不安なんですよ。でも そのことをこうたまらないとこうなると、それがあのちょっと問題かなと。ちょっと差し出がましいんですけど、すいません。そういう意味も込めて今年仮想現実として一回受けてみようと思います。で、先生のメルマガを見ているうちに疑問と要望が出てきましたと。1、プレゼンテーション問題3つの中1つ選択、日本語で紙に書かれている、ただし紙は持ち出せない、そして受験者が説明前英語でと、でその質疑応答、質問者も受験者も英語と。で2番目、外国語問題、日本語で問題を言い渡されると。これ日本人試験官がね、日本語で読み上げるんですね。で受験者が回答、まあ、英語で回答。で条件、シチュエーション、書いた紙。これ確か A4 だったそうですね。でこう、ただし紙は持ち出せない。ちょっとついでで言いますけど、18、19、20年でですね、この、 あの条件とシチュエーションが与えられた形での試験が3回行われたんですけどね、これちょっとYouTube の方ではお話してなかったんですけども、18年はかなりシンプルなあのこう内容だったそうですね。このあのシチュエーションと条件ですけどね。でそれがあの昨年はあの全部読み切れないぐらいぎっしり書いてあったと。ということはこの18、19、20 年でもですね、やっぱりこう変化がこうあったと。まあ、これは試験の後におそらくこう、まあ、反省といいますかね、多分試験官にアンケートかなんか取って何か改善する点がありませんかと。でそういう中で、もう少しシチュエーションと条件をしっかり書いてくれと。というのは受験者がこのシチュエーションと条件をきちんと踏まえてどうも話さなかったっていうようなことがあったんじゃないですか。それにちょっとイライラした試験官が多分まあもう少し書いてくれと。ただ今度はまあ読み切れないぐらい、まあ、こう豊富な内容になったと。というとまあ流れからするしますとね、今年2021年は多分昨年を引き継ぐだろうと、この傾向は。なので、シチュエーションと条件はですね、こうかなり量があるよというのはね、心の準備をしておいていただけたらよろしいかと思います。はい。で、私の動画のというか、こう第一項の方はですね、この時に条件、まあちょっとこう問題によって違うんですけどね、これ A4 にこれがあって、こう多分シチュエーションが上に書いてあるんじゃないのかなと。でこうその下に実は条件として、このお客様はこれこれこういう方ですよとかね、日本に1週間おられる方ですよとか、日程の変更は可能ですよとか、あれこれこう明日帰国する予定ですよとか、まあ多分そういう書き方ではないのかなと思うんですけども、問題によって、まあこれ私は一次レポートとか受験速報、生徒さんからいただいたもの、まあ、各少なくて 10人分、多いと 20名から30名ぐらいの間の、これ一枚残らず私は全部見ました。昨年のね、2020年 の受験速報と二次レポートですね。すると、まあ第一項で YouTube の方で申し上げましたように、まあ両方でですね、両方内容を理解して通訳案内士としてあなたはどう対応しますかと、まあこういうことでお願いしますということを申し上げたんですけどね。ただまあちょっと言い忘れたというか、言わなかったことですけども、かなり分量がありますよということを覚えておいてください。そして、受験者が対応を説明と、英語でと、そして次に質疑と。でこのような受験場面ではないかと思われますが、想像の域を超えませんと。一度受験して経験があれば、余分な神経を使わずに余裕も できてくると思いますと。初めての場合はどうしても初めての不安ばかりに気持ちがとらわれてしまい、実力が出せないのではないかと思われます。この方不安で不安でたまらないっていうのと、ここのところそういう方いらっしゃるんですね。私はあんまりそういう不安と思わないもんですから、すいません。こういう受験場面の動画があれば、一度見ておけばだいぶ気持ちの上に余裕ができるのでないでしょうかと。はい、まあそうなんですけどね。はい。ご無理を申し上げ誠に恥じ入ります。別に恥じっていただく必要ないんです。お許しください。先生のメルマガにはいつも感謝しております。先日、2日ほどメルマガを休まれた時は心配し、 もうほとんどね、毎日来るのがもう当然とこう皆さん思ってらっしゃるんで、もう3日4日のメルマガだ、今だから通常メルマガちょっとかなり出してないんで、そうすると先生大丈夫です、コロナにかかってませんかとか、風邪ひいたんですかとか、まあいろいろとこう気遣いね、いただいてありがたいんですけども、もう私はどんな、今もジムに毎日どんな時でもジムに、もう1年で300何十日ぐらい行って、毎日筋トレをしておりましたね。でその後サウナと、それから冷水、20度の冷水出たり入ったりとかしてですね、もう体中の筋肉が割れてきまして、筋肉バリバリでございます。はい、になってきました。まあ余計なことで、体だけは頑丈でございます。はい、何の話してましたっけ？ 上山の会第2次受験場面の動画ですかと。まあ、これ私作ってほしいというお話だったと思うんですけども、まあ私一人ではできる、まあ私が日本人試験官、外国人試験官、そしてあとは受験者で、まあ三役をね、したら結構面白い、まあ、動画できるかなと思うんですけど、はい、次です。上山先生、プレミアム会員の○○ですと、YouTube 拝聴しましたと。特にシチュエーションの回答に関して評価項目として追加されたホスピタリティ、通訳案内士として適切な受け答えを肝に銘じたいと思いました。はい、そうですね。シチュエーション回答に関し以下2点アドバイスいただけませんでしょうかと。1、回答時間は喋りすぎないことを心がけて1分程度のイメージで良いでしょうかと。まあちょっと動画の方で私が話せば話すほど危険ですよと、ちょっと強調したもんですから、その影響かなと。2番目、今はインターネットで種々のことを調べることができますが、シチュエーションの回答にインターネットに掲載されているブログや YouTube などの情報を調べるので少し時間をください、というのを回答に入れた場合の試験官の評価について先生のお考えを。例えば小学校の生徒が清掃する様子を見学したいという要望に対して以下の回答はどうでしょうと。前半は先生の回答と同じですと。現在日本では外部の人が小学校に入るにはセキュリティの観点から校長場合により教育委員会の許可が必要だと思います。なので急に生徒を清掃する様子を見学することはかなり難しいと思いますが、実際に見学できるかどうか、待ってくださいよ。実際に見学する学校があるかどうか、それが難しい場合は、その動画がないかインターネットで調べるので少しお時間をくださいというのでどうでしょうということですけどね。で、そこに実際にある小学校のブログに掃除の様子が掲載されています。ちょっと私もこれ、はい、見たんですけども、まあ動画ではなくて写真と解説なんですけどね。で、私の回答です。1番、プレゼンテーションの時間は最低1分30秒を目標に話をするようにすべきと考えますと。1分間はまあ短すぎると。もう話す内容、ネタもないし、これ以上話せば、 もう危険極まりないっていう、そういう非常事態の時はね、それはもう1分、まあ、仕方がないと思います。最初から1分目、最初から1分を目標に準備するというか、こう試験に何て言いますかね、こう対応するっていうのは、それはやはり一応向こうは日本2分と言ってるわけですからね、せいぜいまあ1分30秒、まあこれを目標に、最低ですよ、もう1分40秒多分だ、もう大、もうそれはもう大成功、1分45秒なんだね、1分50秒なんて言ったらこれ神業ですよ、はい、ですから1分30秒以上を目標にしてください。に、通訳案内の現場でお客さんの、まあ、ご希望とかご要望に対して通訳案内士は具体的な提案を即座にすべきですと、ここね、紙の資料でしたらね、赤いボールペンで書せんです。具体的なご提案を即座にすべきですと、ですからこれは試験の現場でもやはり具体的な、で私はそこに早速知り合いの小学校の先生に相談してみたいと思いますと、まあこれは具体的なですね、ご提案ですよね。でこれはもう必要かつ十分だろうと。でインターネットで調べてっていうのは自分がよくわからない質問された時に、I will check it out later と、check it out later と、それちょっと調べ、後ほど調べましょうという、ことはね、そういう可能性っていうのは、あると思うんですね。あると思うんですけど、それはやっぱり逃げなんですね。まあ、こう、逃げでなければ、対応できない場合は、それはもう、もう逃げていいと思うんですけど、最初からインターネット上に、動画とかあれこれあるからっていうことをどっか用意をしていると、やはりこうポロッと出ちゃうと思うんですね。それは最後の最後、切り札として用意しといていいかも分かりませんけども、それはやはり先ほどのこの1分でどうかというんじゃなく、これは1分半から具体的に、まあ逆に言うと早速知り合いの小学校の先生に相談してみたいと思いますが、これ上の回答にはこう入ってなかったんですけど、これなぜこれを抜かされたのかなと、これで必要かつ十分だと私は思いますけど、はい、次ですね。上山先生、ニーセミナー第1項の音声ファイル貸していただきます。私はフランス語で受験していて、シチュエーション対応をどのようにしたらいいのかというモデルが全くなくて、ガイドの経験もないので、どのように対応するのがいいのか、自分の考え方でいいのか、とても不安に思っていたところですと。先生の模範回答と考え方を伺うことができて本当にありがたく感謝して申し切れない。ありがとうございます。膨大な時間を費やして作ってくださる資料だと思いますので、はい、本当にそうです。大変申し上げにくいんですけども、さらに2019年度の問題版も作っていただけたら本当に嬉しいです。頑張ります、はい、どこまでずうずうしいんだと自分でも思いますが、恥を忍んでお願いいたします。本当に ご丁寧にそこまでおっしゃらなくて結構ですけど、だんだん寒くなってきて、さらにお忙しい毎日を過ごしていることと思いますが、私が言える立場ではないのですが、どうぞくれぐれも、お体を大切に、もう毎日ジム行って筋トレやってます。で、追伸でさらにずうずうしいお願いをさせてください。フランス語では本当に資料がなくて、逐次通訳も英語の YouTube などを見て自己流でやっていますが、なかなか 要領がつかめませんと。もちろん自分のフランス語の問題が大きいのですが、逐次通訳に関しての先生のアドバイスをぜひお聞かせいただきたい。本当におんぶに抱っこに肩車です今。これおんぶに抱っこに肩車に綿菓子が実はつくんですけどね、はい、おんぶに抱っこに肩車に綿菓子、すいませんがどうぞよろしくお願いします。で、まあ私の会、上山の会、さらに2019年のかの問題版を作っていただけたら本当に頑張りますと。追伸のご質問、逐次通訳に関して先生のアドバイスをぜひお聞かせいただきたいと。下記の資料と動画をご覧くださいと。で、この、逐次通訳に関する事柄の3年前のね、このセミナーの、資料、この44ページから47ページご覧いただいて、そして動画のですね、1時間50分あたりをちょっと見ていただきたいと思います。で、この2018年のこの二次セミナー、もう3年前で古いじゃないかとおっしゃるかも分かりませんけども、これはぜひ私がですね、まだ今年の二次セミナーまだ第1講しかできてないんで、これとかなり重なる部分出てくるんですよ。なので最新の2020年のこう試験のやり方あれこれは第1項でねお話しましたでしょ。で18年のこの二次セミナーの資料と動画なんです。これ非常に重要です。もう本当にこれ私の本当心血を注いで話をしてる4時間半ぐらいありますけど、これはぜひ聞いてください。はい、本当に大事ですよ、はい、次、上山先生、二次大学ありがとうございました。試験のための試験ではなく、お客様第一に考え行動する通訳案内士としての器が試される試験である。器といいますか、まあ対応能力ということなんですけどね、はい、器小さい大きいということではない。過去問の課題すべて準備するのが理想ですが、まず課題語そのもの、課題語そのもの正しく理解すること、過去問の課題、その上で英語の表現力、目の前の課題に集中し取り組みつつ技術ということです。まあ、お客様は第一に考え行動すると。まあ、お客様は神様ですと。次、上山さん、こんばんは。第一項視聴の感想を送らせて。衝撃を受けたのは、プロの通訳案内士の方が試験官であることがあるという。これ別に衝撃を受けないでくださいね。例えば、じゃあ司法試験の、試験官の方というのはね、結構大学の先生多いんですけどね、こう憲法がご専門の方がこう例えば憲法の、まあ、二次試験のね、口頭試問の方ですね、口頭試問が二次になるのかな、あるいは刑事訴訟法でやると、その刑事訴訟法の専門の先生なので、受験新法というのまだありますかね、こう司法試験の、詳しいこう本があると、もうどこの大学 の、 何先生っていうの大体全部書いてありますね、はい、憲法は何々大学の何々先生って言いますかね。だからこれ通訳案内試験なので、プロの通訳案内士の人が試験官であるということは当然想定されるというよりも適正に判断されるので、それは望ましいと考えてください、はい、じゃあどういう試験官であれば衝撃を受けなかったんでしょうという感じかな、私からするとね。先生がおっしゃられた通り厳しい採点になる。 と予想され、絶望的な絶望しないでくださいよ。ってなこと言えば、じゃあ司法試験の受験者はですよ、大学のそのこうじゃあ刑事訴訟法の専門の先生から質問を受けるってんで、みんな絶望しないといけないんですか？そんなことないじゃないですか。何か喋ったらなんとかなるなという甘い希望が、それは打ち砕かれてくださいね。なんとか、何、これは打ち砕かれてください。はい。あと、沈黙は不合格という点、肝に銘じます。とにかく笑顔で喋る。2分でとのことですが、時計が置いてあるわけじゃないですよね。ないと思います。はい。1ヶ月中国での説明文を探すのに終わってしまいましたと、ご苦労様でした。どれも説明単語が難しく発音が分からず宿泊、いや本当に僕もね、中国語9ヶ月ぐらい実は学校に行ってって勉強したことがある、大久保と新興大久保の間のね、小さな学校だったんですけどね、発音は英語なんかの日じゃないですね。本当に難しいと思います。中国は表意文字なので音がわからないレベルに問題で、喋るのも苦手なので優しい単語で説明することに努めますが、何かコツがあったらと。もう一回拝聴したり、もう少し置いといてください。まあこれは置いときます。はい。僕は風邪ひきません。はい。で、上山の回答、喋るのが苦手なので、できるだけ優しい単語で説明することに努め、何かコツがあったらしい。これは実は2018年の二次セミナーにも本当に適切なところが、55ページから61ページで、動画がね、2時間、YouTube のこれ2時間15分あたりと、これ探すの結構大変だったんですよ。2つ両方のさっきのところに、2倍速にしてね、こう見つけました。はい。この辺り見ていただきますとね、私も英語を話すのそんなに得意じゃないんですよ。海外で生活したこともないし、留学の経験もない。でも、もう純粋な日本の土人なんですね、私はね。とね、こう、話すこと、外国語を話すことが苦手であれば、苦手であるなりの対策ってできるんですよ。はい。それはこの辺りにも書いてあるんですけど、まあ、どっか他でも言ったかも分かりませんけど、ね、も例えば英検の1級の2次試験で、こうトピック2つ与えられるじゃないですか。僕はマイホームタウンとThe Importance of Learning Englishなんですけど、僕は何、その試験を受ける3年前に、大学4年の時にヨーロッパ、11カ国ですね、45日間旅行したんですけども、どんな題が出てもこれを言うと。3 years ago, I had an opportunity to travel around Europe for 45 days. から始まりましたね。こう、最初に I visited Soviet Union、当時はソ連、ソビエトユニオンですね。After staying 3 days in Moscow, I flew into Vienna in Austria とか言って、そこからあとはスイッツアランド、イタリアからスペイン、ポーチュガル、まあ、こうそういうこうずっとともかく2分間のスピーチ、まあ1分半ぐらい、もうどんな題が出てもこれ。だから1次試験が終わってから2次試験まで何やったかっていうと、どんな題が出てもくっつけることですね。私が1分半ぐらい、そのヨーロッパ旅行と20人一教室だったんですけど、私が一番縦板に水でしたね。はい。まあ、ちょっと余計なこと言いましたけど、はい、これこの辺り2018年の2次セミナーの資料と動画をご覧ください。その辺りのことを説明してあったかも分かりませんね。次、上山学院長、会長しましたと。2020年外国語質疑の回答及び質問の意図、対処法がすごく勉強する上で参考になり、ありがとうございます。 2019年以前の問題についてもこの点に気を配りながら取り組んでいきたいと考えていますと。第2問楽しみにしました。3問目、はい、ありがとうございます。で次、早速資料を見ながらに第1項を拝聴しましたと。イメージが取れて非常に有用であると感じましたと。特に知りたかったシチュエーションとその回答例は私のような素人には特に役に立つ。ありがとうございます。またそのような意図が動詞のようにすべてを書いてます。第2項で。はい、結構ありがとうございます。はい。そして、次、最後じゃない、まあ、お世話になっております。ありがとうございます。そして、私はまだ受験したこともなく、試験にいまいちイメージできていないと。これの内容が分かり勉強とて役立ちました。ありがとうございます。こんなことを聞かれてもどんなことを聞かれても臨機応変に答えているように自問に通しながら練習しておこうと。上山さんこんにちは。これこれの動画の録音配置ありがとうございます。大変勉強ありがとうございます。昨年の中国語二次試験で落とされずっと疑問に思っていたことが上山先生の音声ファイルを聞いて大体落とされる原因が分かりました。プレゼンテーションがちょっと長すぎたかも。さあ2分超えてしまったんですかね。はい、2分超えると試験官の方からもうやめなさいと言われます。上山先生の解説がとても簡潔分かりやすくてこれでさらに自信をつけて今度の2次試験をリベンジしますと。まあ頑張ってやっていただきたいと。今日はですね、随分、この、音声ファイルが長くなってしまいましたけども、皆さんからいただきましたね、ご意見、ご感想、ご希望、実際私も回答を書きながら、いろいろとお話できたら、なんかためになる、やっぱなるんじゃないのかなと思いながら、作成をさせていただきましたので、また最初に戻りますけどね、ぜひこれご覧になって、もう200、もう300名近くの方、ご覧になっておられますので、私自身のすごいモチベーションにやはりこう、なるんですね。皆さん役に立った、役に立ったと言っていただくと、私、単純な人間なんで、じゃあ頑張っちゃおうとこう思いますんで、まあ、私の側からしますとね、まあ、上山 のモチベーションモラルを上げるためにも有効になりますから、ぜひいろんなご意見ご感想ご希望をね聞かせていただきたいと思います。ちょっと長くなって申し訳なかったんですけど本日の音声ファイルはここまでさせていただきます。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。皆さんこそ風邪などひかれませんようにお気をつけて、頑張ってください。最後までありがとうございました。